Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか、ガマダケンです。この番組はラジオ版学問のすすめ、2008年4月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートは昭和女子大学学長の坂東真理子さん、その後編です。著書凛とした女性の基礎力についてお伺いします。
Let's get knowledge with fun。
ガマダケンがお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートは昭和女子大学学長の坂東真理子さんです。坂東さんの近所にはもう一冊、暮らしの手帳社から出版の凛とした女性の基礎力がございます。はい、こちらは、280万部を超えるベストセラーとなっている女性の品格の、まあ、いわゆる土台にもなっている女性の基礎力が、まあ、読みながら感じ取れるエッセイ集という感じなんですけども、まあ、こちらの本は女性の品格と、まあ、こうセットというような印象もあるわけなんですが、その辺はどうですかね。
女性の品格を書く前から、うん、あの小さな雑誌に連載をしていたんですね。月に1回ずつ、
はい、
だからその時に起こった社会現象ですとか、うん、あるいは国際的な動きですとか、経済の動きですとかについてのエッセイだったんですが、うん、やっぱり自分が例えば国際会議に出た時に感じたこととか、うん、オーストラリアにいて考えたことだとか、やっぱり自分の生活史、仕事史、その、まあ、いろいろ環境が変わる中で自分が何を考えたかっていうのを書いたという感じですね。う
ん、なるほど、なるほど。
こっちの方が早いんですよ。
あ、そうなんですね。じゃあこうずっと書き溜めていたというか、書いてきたものがここに収められている
、はい、形でまとめていただいたっていうことですね。
なるほど。まあ、これは女性の基礎力ということがタイトルになってますけど、はい、基礎力というのはどうなんでしょう。今こう低下してるとかっていうことはあるんですか。
はい、私は人間としての基礎力は、うん、やっぱり自分で判断ができる、うん、人に惑わされないで自分で考えることができる、自分で一歩踏み出すことができる、そうした力を持つことだと思うんですけれども、うん、今それが少し足りなくなって、うん、テレビのワイドショーで有名なダラダラさんが言ってたから、うん、って言ってそのまま口移しに行ったり、うん、親の言うことは聞かなくても友達の言うことは割と聞く人が多いんですが、うん、みんなそう言ってたからとかっていうことで決めつけてしまう人なんかが多いので、うん、自分の目で見てくださいと、で自分の目で自分の頭で考えてくださいっていうのを言いたい、その材料を提供してるっていう感じです。う
んうん、なるほど。まあ、でも今おっしゃったような部分でかなりいわゆる基礎力が低下してるなというふうに感じられることなわけですね。
はいはい、
その一個の人間として生きていく、その本当にベーシックな部分が、
はい、
低下してると。
はい、特に一個の人間として、うん、人間というのは同時に社会人でもあり、職業人でもあり、家庭人でもあり、いろいろな場面で生きているわけですけれども、うん、はい、どうもそこの部分が女性たちは社会人とか職業人とかっていう部分をちょっと削ぎ落としてるかな、うん、男性は職業人の部分ばっかり肥大してるわけですけれども、うん、そしてそのもう少し自分の守備範囲を広くするっていうか関心の範囲を広くしてほしいっていう気持ちもありますね。
うん、なるほど。そうするとその基礎力を凛とさせるためにはそういった守備力の後半化というか、
はい、
が必要になってくると、
はい、あまりその自分の関心がすごく狭めてね、うんうん、私がこれでいいのって言って、
うんうん、
なんかその社会的引きこもりというと変な表現ですけれども、うんうん、とにかく外界のことにあんまり関心がない、自分だけ幸せならいいのよというような感覚が豊かな中で日本の若い方たちに強すぎるのかなっていう気がします。
なるほど。
むしろね、アメリカやオーストラリアの20代30代の方たちはもうとても社会は自分たちが担っていくんだ、変えていくんだと、作っていくんだっていう感覚が強いのに、
うん、
日本の人たちが本当に私的な分野にだけ関心を集中しているような気がします。ですからおしゃれだとかね、エステだとかね、そういうものについてはみんなとっても詳しいんですが、関心もあるんですけれども、 政治あ分かんないとかね、うんうんうん、あ経済は誰かがやってるんでしょっていう感じで、うんうんうんうん、でもあの政治家はダメらしいとか、うんうん、日本の政治はなっていないとかってことまた口移しで言うんですけど、うん、やっぱそのためには自分で、うん、あの見て考えて選ばなきゃいけないのよ、
うんうんうんうんうん、
そのための力を持たなきゃいけないのよって言いたいんですよね。
なるほど。その実感として自分の中でこう一回熟成させた言葉としてそれは発すべきことであるのに、はい、ということですね、はい、
謙虚なんだと思うんですが、うん、男性も女性も自分のプライベートなことならば雄弁だけれども社会的なこと政治的なことなんかについて偉そうな口を聞くのを恥ずかしがる、そういうことで自分の守備範囲をどんどん狭めている人が多いような気がします。
なるほど、まあ、それはでは本当に守備範囲はもっとだから視野を広く持ってということで、
はいはい、
ね、その中できっちり自分のオリジナルのものを発信していくということになるんですね、
はいはい、視野を広くといってもそのうろうろっていうことではない、うろうろキョロキョロっていうことではないんですけど、はい、
そうしたその、まあ、守備範囲がきっちりあってその基礎力がきっちりあるというそういう品格のある女性が増えることによってもたらされることというのはどういうことが期待されるですかね。
まず男性の品格が上がると思います。
お、男性の品格が上がる
女性がしっかりすればやっぱりそういう人たちがパートナーとしていいっていうのは男性もわかると思うんですね、
うんうんうんうん、なるほど。そうか、じゃあ
そして親として家庭人として、
はい、
あるいは社会で責任を持って生き方をする人が増えていくと思います、
うん、なるほど、そうですか。
まず社会が悪い男性が悪いっていう前に、うん、女性から変わりましょう、う
ん
う
ん、なるほど。でもねその女性の品格が上がれば男性も変わるということですが逆に女性の基礎力をアップさせるために我々男性も何をしなきゃいけないっていうのはあるんですか。
男性たちがやっぱりその上辺で惑わされないで、
はいはい、
しっかりその人間の本質を見る目を持っていただきたいと思います、うんう
ん、なるほど。
お互いに異性に対しては上辺に惑わされますので
なるほど。じゃあそこのちょっと中身をきっちり見抜く、
はいはい、
まあ
眼力を持ってください。
そうですね、審美眼じゃないですけど、まあ、
審美眼ばっかり持ってらしてねあのその人間としての過去を見分ける方がとても少ないように思います、
は
い、
なるほど。じゃあ本物の審美眼をねきっちりその眼力を、
はい
はい、我々もまあ鍛えなきゃいけないという部分、まあ、それは相乗効果で、はい、切磋琢磨という部分ですね、はいはい、そうするとより双方の品格が上がってくるということになってくる、はい、Let's get knowledge with fun。 さて坂東さんは現在、昭和女子大学学長として日々多くの学生さんを目の当たりにして接していらっしゃるわけでもありますけども、
はい、
女性の品格それから凛とした女性の基礎力の対象でもある、そして親の品格の予備軍でもあろうかと思います、はい、その今時の若い女性たちとこう触れ合うことでお感じになるということはどういうことですかね。
関心の領域がとても狭い、
うん、
あのプライベートな部分あるいは学校で言えば卒業するための単位になるような勉強は真面目にやるんだけれども、うん、直接役に立たないことに興味を持って関心を持ってどんどん働きかけていこうっていう部分が少ないかなっていう気がします。
なるほど、まあ、先ほどのお話にもあったやっぱり守備範囲という部分になってくるかと思いますが、
はい、好奇心の範囲って言えばいいのかしら、
うんうん、もっともっと雑食になる
ていうかあのするとなんとなくねあんまり魅力的な言葉、うん、雑食っていうのはあんまり魅力的な表現ではないので、
はい、
もっとパワフルな、うん、あの女性になってほしいっていう感じですね。知的好奇心がある、
はい、うん、まあ、そういった女性たち今現状何パーセント割合としてはそのきっちりできてるなと思われるのはどのぐらいいらっしゃるものなんですかね。
まあ18歳で高校卒業したばっかりで、うん、ポッと出てきた時はきっとみんなわからないんだと思いますけれども、
うんうん、
その一生懸命4年間勉強して育っていく人が4分の1、3分の1ぐらいでしょうかね。
あ、なるほど、
まあ、でもやっぱり育ちます、
うん、
本気でしっかりいろいろな先生たちの陣容や自分でボランティア活動とか少女時代はボランティア活動にすごく力を入れてるんですけれどもいろいろな経験を積み重ねることによって変わりますね、
うん、なるほど、なるほど、まあね、パーセンテージ的には 20-30% ぐらいかもしれないけど、はい、でも確実にいることはいると、
はい、
それはでもね、力づけられるというか、はい、勇気づけられる部分でもありますね。そういった方の影響があって、それがどんどんどんどん増えていくというような、
それが一番ね、好循環っていいんですけどね。
なるほどね、そうですか。でも、うん、逆にでもそのぐらいはきっちりいらっしゃるんだなっていうのは、まあちょっと安心感も。
はい、
坂東さん、学長としても、その学生さんと実際に触れ合うということもあるんですか？
はい。あの、授業もしてますし、ゼミもしてますし、それから、あの、毎週水曜日に1年生に向けての、うん、あの、講義をしたりっていうことをしてます。
うん、なるほど。じゃあ本当に現場でもう向き合ってる部分があるわけですね。
はい、
そうすると、じゃあ直にね、その思いも伝えられるというところで、はい、じゃあ実感としてもね、言えば、帰ってくるという部分もあるんじゃないですか。
そうです ね、
ね、でもそういった方がどんどんどんどん、それが 2,3 割からもっともっと、ね、4割5割とね。
例えば親から離れてボストンに少女次第のキャンパスがあるんですが、うんうん、そこで半年とか1年半とか勉強するコースがあるんですが、うん、英語もとってもそのトーイックの成績が平均で200点伸びたなんて言いますけども、英語力よりもむしろ親から離れて生活することによる人間的な成長がすごく目につきますね。
なるほどね。やっぱりその人間として本当に強くなってる、はい、ということなんですね。あの、坂東さんは政府の男女に関する要職も歴任されてきましたけども、これからの時代の男女の在り方についての、まあ、理想形というのはどういうふうに思われていらっしゃいますか？
はい、あの、お互いにいいパートナーとして助け合えるっていうことだと思います。
うん、
あの、これ本当にあのテニスのダブルス、まあ、いろいろなダブルスありますけれども、はい、やっぱあなた頼むわって言って自分の目の前にも来たボールもね打ち返さないような人とねカップル組むと大変ですから、あの、お互いにその支え合う、自分で球を拾ってくれるような人、お互いにいろいろな分野で経済的な分野でも育児ですとかその家庭の分野でも力を合わせていく、自立できるけれども孤立するのではなくて、ちゃんと助け合える力を持ってる人になってもらいたいと思います。
なるほど。
女性の自立イコール孤立じゃないんですよ。自立する力を持ってる人が初めてそのパートナーを助けることもできるし、あの、子供や周りの人を助けることもできるんです。
なるほど。シングルスプレイヤーとしてもきっちりできるけども、で、ミックスダブルスでも
ちゃんと
できると。
シングルプレイヤーとしてできない人がね、あの、ダブルスの時には急に上手になるはずがないですよね。
そうですね、個人プレイヤーとしてもきっちり技量をつけておいて、はい、でなおかつミックスダブルスでも、はい、いうことですね。
あの、特に社会ではシングルプレイヤーですることがむしろ少ないんですね。大抵チームで、例えば家庭は家族と、職場はあの職場の人たちと一緒にチームを組んで、プレーすることがとても多いですから、自立は孤立であってはならないと思います。
なるほど、なるほど。そして、まあ、あの、日本には現在いろんな問題が山積状態ということもあろうかと思いますけど、もう例えばもう一つこの品格という流れの中で書くとしたら、どういった品格テーマになってくるという感じがしますかね。
柳の下に土壌はそんなにないからまず書かないとは思いますが、はい、マスコミの品格じゃないですか。
マスコミの品格、おっとこれはまたちょっと痛いところという感じもしないので、これはどういうことですか。
あの、それこそちゃんと自分で判断して、良き情報をきちんと出していただきたいということですけれども、
それは裏返すとそうなってない
今言えばところもあると。またいいグッドエクザンプルをもっと大事にしていかなければならないと思いますし、
その辺の品格をきっちり、はい、持たなきゃいけないよ、はい、ということなんですね、
はい、ぜひ鎌田さんは品格を持ったマスコミ人になってください
、はい、ぜひあのきっちり視野の広い、マスコミ人の一人と端くれとしてなりたいと思います。ありがとうございます。あの、最後になりますが、番組恒例の質問なんですけども、今までで一番思い出に残る先生というのはどういう方ですか。
中学生の時に、はい、あの、数学を教えていただいた武田春夫先生という方です。
この方はどんなことを教えてくださるんですか。
あの、私はあの、まあ、割とその早くあの成長するタイプだったので、あの、 まあ、先生たちから見ると煙たい、まあ、勉強のよくできるいろんなことを知ってる子ってやっぱりあまり可愛がられないんですけれども、あの武田先生は、はい、あのそれを面白がってくださって、例えば1年生の時に3年生の数学の教科書、なんか教科書の執筆チームに入ってらしたんだと思うんですけれども、それの撮影これは分かるかどこが分からないかとかね、あの自分のいいところをあの面白がってくださる、伸ばしてくださるって、それはとても嬉しかったですね。
うーん、その長所をどんどん伸ばしていってくださるという、はい、それが今の坂東さんの礎にもなっているという部分がありますか。
残念ながら私はあまり数学やっぱり高校へ行ったら得意ではないやっていうので残念ながらその分野ではあのあまりあの財産になっていませんけれども、それでもそういうふうなあの長所を認めてもらえる快感っていうんでしょうか、うんうん、
なるほどなるほど、
ありがたかったですね。
まあでもその長所を伸ばしていくということもその品格を高める要素の一つ、
はい、そうだと思います。それから学生生徒はみんな一人一人違うんですね、うん、とても、勉強の早くできる子もいればゆっくりの子もいるんですが、はい、平均値だけに目を向けていてはどちらにとっても不幸なんですね。
うんうんうん、なるほどなるほど、そうか、それ長所を伸ばすことによって個性も高まり、
はい、
でそれによって品格というのも形作られていくと、
あの自分によりどころがある、自分が自信があると他人にも優しくなれます、
うんうんうん、なるほど、自分はこれができ
るんだ
と思えばストロングポイントなんだと、
はい、
に軸足を持っていればという部分になりますね、はい、そうですか。ラジオ版学問のすすめ、本日は昭和女子大学学長の坂東真理子さんにお話を伺いしました。先生どうもありがとうございました。
どうもありがとうございます。
ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、昭和女子大学学長の坂東真理子さんをお迎えしての後編をお送りしました。坂東真理子さん、いや本当にこう品格漂うというね、そういうお方でしたが、そのやっぱり広い視野を持つことが品格の基礎力になるということですけども、男も眼力持っていかなきゃいけないですよね本当に。ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、山田健でした。